恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週私たちはローマ書の8章において、そこに24回も霊について触れられていることをお話ししました。そしてその8章の前の7章においては、私という言葉が31回も記されており、その7章でローマ書を書いたパウロはこの私を用いて、自分は善を知りつつも良きことを知りつつもそれをする力がないということを告白しているとお話しし、そのような意味で7章と8章はとても対照的であるということをお話ししました。すなわち7章における自分の罪の前に無力で絶望的な自分に対して、パウロは8章において聖霊というものに触れ、その聖霊はいつも私たちと共におり、罪の前に無力となっている自分を変えうる力があるということをお話ししました。これらのことを踏まえながら、今日はさらにこの聖霊の働きについてお話しします。なぜ説教者はこのように聖霊の働きをスキップして先に進まないのでしょうか。なぜなら、この聖霊こそがイエス・キリストが私たちに約束された最大のギフトだからです。もし皆さんが愛する家族とこの世で最後の食事をするとき、何をその食卓で語りますか。この我が子とあと2時間だけ残っている、2時間後私たちは愛まみえることがなく、これから離れ離れになり会うことがない、そのような状況、2時間で我が子に皆さんなら何を語りますか。言うまでもなく、その場は彼らに直接語ることができる最後のチャンスなのですから、どうでもいいことは話しませんし、どうしても彼らに伝えたいことを語りますでしょう。そのような場面がイエス・キリストの生涯にもありました。そうです、イエス・キリストが十字架にかかる前夜、弟子たちと最後の食事をした時のことです。私たちが俗に言います最後の晩餐の食卓の席です。ご存知ですか、イエス様が弟子たちと引き離される直前、イエス様はその食卓で4度繰り返しある約束を彼らに語ったのです。ヨハネ14章16から17、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう、それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。ヨハネ15章の26節、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。ヨハネ16の7、8、しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は 来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。それが来たら罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。最後、ヨハネ16章13から15。けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。イエス様は、差し迫る最後の時、限られた時間の中で、助け主なる聖霊があなたのもとに来るであろうということを繰り返し繰り返し話されました。なぜ何度も何度も聖霊について語られたのでしょうか。なぜなら、そのことはイエス様にとっても私たちにとっても最重要なことだからです。言うなれば、イエス・キリストが目に見える存在として今私たちの前にはいないこの時代、私たちがキリスト者として生きていくために最も大切なものは聖霊であるということであり、私たちのクリスチャンライフとはすなわちこの聖霊の働きにかかっていると言っても過言ではないのです。この聖霊の働きというものが聖書の中には数多く記されておりますので、その中から今日はいくつかのことをお話しします。まず最初に、聖霊は私たちに語りかけるということです。ヨハネによる黙示録にはこのような言葉があります。耳のあるものは、耳のあるものは、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木を食べさせよう。言うまでもなく、ここには聖霊は私たちに語りかけられるお方であるということが記されています。そうです。聖霊は私たちに語りかけ、私たちの進むべきディレクションを示されるお方です。使徒行伝の8章29節、御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われたと書かれています。聖霊は伝道者ピリポに、あの馬車と一緒に行きなさいと語られました。その馬車に乗っていたのはエチオピアから来ていた宦官でした。ピリポはその宦官に福音を語り、この宦官はイエスを信じました。彼はきっとその受けたものをエチオピアに持ち帰ったことでしょう。今日アフリカ諸国の多くがイスラム教を信仰しているのに対して、エチオピア人の半分はキリスト教徒であるということが、この出来事を裏付けています。その始まりは聖霊の語りかけです。聖霊は私たちに語りかけます。あなたが今なそうとすることは正しいことなのか。そうではなく、こうするべきではないか。これらの聖霊の語りかけは、どちらかと言いますと、耳元で囁かれるというよりも、私たちの心に、神が語りかけてくるものでありましょう。それを聞き逃すことなく、その言葉に聞き従っていくときに、私たちは諸々の試みから守られ、私たちの思いは、思いを超えたことが時に起きてくるのです。 ヨハネはイエス様の言葉としてその聖霊の私たちに対する語りかけについて具体的にこのような言葉を記録しています。しかし助け主すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。ここには聖霊は私たちに教えてくださる、また聖霊、聖書の言葉を思い起こさせてくださると書かれています。これは大切なポイントです。そうです、聖霊は私たちにイエス様がすでに語りかけていることを思い起こさせてくださる。これは何を意味するかと言いますと、言うまでもなく聖書の御言葉です。すなわち聖霊は私たちが進むべき道を、聖書の御言葉を私たちに思い起こさせることによって示してくださる。思い起こさせてくれるということは、すでにその思い起こさせる言葉を私たちは知っていなければなりません。知らない、聞いたこともない言葉を思い起こすことはできないからです。ですから私たちは教会に来て聖書の言葉を学び、日々聖書を読むことが進められるのです。その言葉を多く知れば知るほどに、心に蓄えれば蓄えるほどに、当然私たちが思い起こす言葉は増えていくからです。そしてその思い起こされる言葉が私たちを守り、私たちを祝福します。二つ目のこと、それは聖霊は人格を持つということです。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たちはブラジルで今日青年たちが親に反抗しているというニュースを聞いても泣くことはありません。でもそれが自分の子供になると私たちは涙します。どうしてそうなのか、何が問題なのか、いろいろと考えて悲しみます。私たちの悲しみはその相手がどれだけ自分に近い人であるかということによって大きくなります。聖書は聖霊が私たちのために悲しむと言います。なぜなら聖霊は私たちにとても身近な存在だからです。イエス様は神の子としてこの地で生きられましたが、私たちと同じような感情を持って生きました。同じように聖霊も私たちの言動によって悲しむお方であり、また悲しむのであるならば、その反対に私たちを喜ぶお方でもあります。公の場で誰も見ていない場所において、果たして聖霊は私たちを見て悲しんでいるのでしょうか？喜んでいるのでしょうか？私たちの心からの願いは聖霊が喜ばれる生き方をすることです。実に聖霊は私たちと同じ人格を持ち、私たちを見て喜び悲しむお方です。聖霊と私たちの関係が離れているのであるならば、聖霊は私たちのために悲しむ必要などはありません。しかし聖霊は私たちに近く、私たちに起きる事柄に深い関心を寄せています。聖霊は私たちと常に共におられ、私たちのために日々様々な語りかけをされています。ですから私たちはこの聖霊を悲しませてはいけません。聖霊を悲しませないために私たちがなすべきことは、この聖霊の働きを無視しないことです。無視が一番皆さん 辛いことでしょう。私たちは常にこの聖霊の働きかけに心を向けているべきです。ヨハネの手紙14、15、16章でイエス様は聖霊のことをそれと呼んでいますが、これはギリシャ語の原文を見ますと聖霊を彼とかその方と呼んでいます。すなわち聖霊は霊的な物質ではなくて、私たちの心内を理解する人格を持つお方。それゆえに人と人が向き合って話をするよかのごとくに、私たちは聖霊とともに私たちが直面していることに向き合い、聖霊の導きをいただきながら決断をするのです。使徒行伝にこのように書かれている通りです。すなわち聖霊と私たちとは、次の事項、必要事項の他はどんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。この言葉は聖霊が人格を持つ存在として私たちの相談相手となってくださり、そのことによって決断に導かれた様を記しています。この言葉は弟子たちが一つのことを決めるときに、その決断は自分たちの思いだけでしたのではなくて、その決断は私たちと聖霊とによって決められたのだということです。私たちの決断、ディシジョンメイキングの場に聖霊様も列席していただき、その御声に私たちが耳を向けるということです。いかがでしょう。私たちはどれくらい私たちのあの決断、この決断の中に聖霊の語りかけを、アドバイスを取り入れているでしょう。皆さん、最近つくづく思うのです。私たちはいろいろなことを考えていろいろな計画を立てます。ライフプラン立てます。これでも完璧に見える。でもそのライフプランとは、私たちが今日帰りフリーウェイ運転してた時にちょっといっぱい引っ掛けた誰かが私たちの車に突っ込んでくることで、それは全て終わりです。そのプランはそこで変更しなくてはならないものになる。私たちが一生懸命考え抜いて練りに練っても、明日吹く風が全てを吹き飛ばすかもしれない。それが私たちが言うところの計画であり、私たちの練りに練った考えです。そうであるなら、聖霊が私たちのそのような考えの場に伴っていただいて、そのところで聖霊のアドバイスを受けるということは、私たちにとって一番最善な道を歩むために必要不可欠なことではないでしょうか。助け主として送られてるのに、そこにいやいいですいいです脇に置いといて、私たちは自分たちの思いだけで全てのことを決めていく。大抵それは自分中心で考えることですから、どこかで何か辻褄が合わないことが出てくる。このことを聞いておけば、聖霊によってあのイエス様の御言葉を思い起こさせていただいておけば、このようなことにはならなかったというようなことが私たちの人生にはあまりにも多いのです。そのことが次の10年間私たちを惑わすかもしれない。もしそのようなところから少しでも私たちが免れていこうとするならば、私たちはもう否応なしに聖霊の助けをいただく以外にはないのではないでしょうか。この聖霊は人格を持つゆえに、私たちのために言いようもない深いうめきとともに私たちの祈りを神に取りなしてくださるお方です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださる。私たちは祈れないということを経験します。 そもそもどんなに私たちが美しい言葉を使って祈っても、私たちの言葉は全知全能の神の前には全く足りない言葉です。しかしそのような時に聖霊は私たちのために取りなしの祈りをしてくださる。しかも私たちの苦しみとか痛みというものをすべて自分の苦しみと痛みとするかのごとくに言いようもない深いうめきによって、私たちのために神に取りなし祈っていてくださる。私たちの周りで誰が私たちのために日々深いうめきを持って取りなしてくれる人がいますか。このようなお方を蚊帳の外に置いて、私たちがクリスチャンライフを生きるのであるならば、私たちはとてつもない損失をしているということです。イエス様が自分に代わるものとしてこの世界に送られた聖霊は、まさしく私たちと人格的に交わることのできる存在として、いつも私たちと共におります。この聖霊と伴う生活をしないということによって、どれだけ大きな益を私たちが失っているか、私たちは知っているでしょうか。最後です。聖霊は真理を見分ける。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるからです。極めるのだからです。一体人間の思いは、そのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように神の思いも神の御霊以外には知るものはない。この世にあって私たちが本当に必要とすることは、物事の上っ面だけを見て一喜一憂することではなくて、その深みにまで目を注ぐことです。日々の生活をしていくときに、どれだけ一つ一つの事象、出来事の背後にあるものを見極めることができるかということは、とても大切なことです。すなわち、どこに真理があるのか、どこに善悪の一線があるのか、このことを見極めることは私たちにとって不可欠なことですが、私たちはなかなかこのようなことをなすことができません。どれだけの人がこのことでバタバタとこの世界で倒れているのか。子供はやがて世に出ていきます。もしかしたら彼らは聖書に記されている放蕩息子のように生きるかもしれない。世界はまさしくコンクリートジャングル。好きあらば私たちを誘惑し、騙し、根こそぎ、私たちが持っているものを奪おうとする輩はいくらでもいます。聖書はそのような中、何が誠なのかということを私たちに示してくださる。御霊を通して。以前ある方が話してくれました。その方がある人にビジネスを一緒にしないかと誘われたというのです。話を聞いてると確かに多くの益を得ることができるようなうまい話なのですが、どうしても心の中に平安がなく心が騒ぐという。そこで彼は勇気を持ってその誘いを断りました。しばらくして分かったことは、その決断が確かに正しかったということです。この類のことは、頭がいいとか悪いとか、そのようなカテゴリーに属するものではありません。その時、聖霊様が表向きにはいい話に思える、その背後にあるものを彼に示してくださったのでしょう。このようなことはどのようにしたらじゃあ獲得できるのでしょうか。それは常に自らを霊の世界に身を置き続け、 その御霊の働きを感知することによって得ることができるものだと信じます。幼子は何も分かっていないと私たち大人は判断いたしますが、今日もベイビーが何人か来てますよね。この幼子が教会に来て親と共に祈祷会に出るとか礼拝や集会に出ているということ、たとえ彼らがその話されていることは理解できずとも、彼らはそのところで文字通り全身で教会の中に働く聖霊の働きを受け止めて霊的なことを察知する感覚を身につけてるんです。ですからお父さんお母さん、まだ何にも分かんないから来ても意味がないっていうことでは全くない。子は神から作られたのであるならば、その霊を全身で受けてるはず、そしてそのセンスを磨いてるのです。やがて彼らは親元を離れていき、自らの責任のもと、もろもろのことを選び取っていかなければならなくなります。親はついていけないです。その時に彼らが親と共に来ていた教会で、聖霊の働きの中に身を置いて育まれていたのであるならば、御霊が語られるものを感知し、生活のそれぞれの場面で聖霊により主の言葉を思い起こすことができるのなら、彼らは、ああ、ここは自分がいるべき場ではないとか、この話はおかしい、関わるべきではないということを知るようになるのです。このことがどれだけ将来彼らを救ってくれるかということ、私たちはそれを知っているでしょうか。ここまでお話してきました聖霊の働きについて、思い巡らしますのなら、なぜにイエス様はご自身が天に昇って弟子たちの前から姿を消す前に何度もこの聖霊についてお話になられたか、お分かりになられたのではないかと思います。そうです、イエス様が弟子たちを残して天に帰られた後、この聖霊はイエス様が弟子たち一人一人になされた具体的なことと等しい、いやある意味肉体を持たれているゆえに、その働きの時と場所が限定されていたイエス様に対して、この聖霊の働きはそのような制限を一切受けずに、今この時 24/7 私たちとあなたと共にあり、その働きを成していてくださる。皆さん普通に考えてですよ、これミスする手はないでしょう。こんないい話、私たちが頑張っても所詮いかほどですか。どんなに頑張ったって明日私たちは病に倒れるかもしれない。私たちの練った計画は本当に些細なことで吹っ飛んでしまうかもしれない。聖霊の働き、助け主を送ると約束してくださってるんだから、聖霊に満たされて私たちは生きるということを人生の第一に掲げることこそが、私たちの人生の幸いなる道ではないでしょうか。この聖霊は私たちの日常生活の細部に至るまで様々な助けとなってくださいます。なぜそこまでしてくださるのか、先週申し上げましたように、イエス様は自分がなされた約束、すなわちあなた方を捨てて孤児とはしないという言葉に忠実なお方であるからです。まだ誰も踏み出したことがない明日に向かうときに、私たちは何を持っていけばいいのでしょう。我が子にはあれもこれもあれも渡しました、だから大丈夫。大丈夫ですか。その渡したものを人は誤って用いるものです。前人未到の明日という日に、聖書は何をもって私たちは出ていけばいいかというアドバイスをしているのでしょうか。 今日お話したことにより皆さんはもう答えは分かってるはず。そうです、聖霊です。私たちはこの日、この日々の生活に起きる様々な出来事を聖霊と共に向き合い、それを乗り越えていくのです。ですから私たちはもっともっと聖霊の働きに敏感になり、その働きによりたものもではありませんか。自分が何かを決めるときに、そのところに聖霊を存在、聖霊にいていただいて、主の言葉を思い起こさせていただいて、そして物事を決めるというような、この王道へと私たちをもう一度導いていただこうではありませんか。そうするときに私たちの生活は必ず変わるのです。お祈りしましょう。イエス様、あなたははっきり言われました。この聖霊についてはこの世は知ろうともしないと。神様、私たちはこのあなたの予言的な言葉が正しいと信じるものです。なぜなら我が身を振り返ってみましても、主よ、どれだけ私たちは聖霊の働きを意識して毎日を生きているかということを問われるのであるならば、まさしく聖霊を脇に置いて、ただ自分の考えや予測だけでとつ邁進しているような、そんな己が姿を私たちは見るからです。あなたが残された数時間の間に弟子たちに何度も語られたこの御霊の約束、一言ではなく私たちに語られているものとして、この約束を受け止め待ち望むものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。この人生を生きるにあたり何が一番強いかというと、それは神なるあなたが私たちと共にいてくださるということであり、それ以外の私たちのあらゆる試みはその前にはなんと塵のように吹けば飛んでしまうことでありましょうか。どうか今一度この原点に帰らせていただいて、御霊が思い起こさせてくださる主の御言葉に生かしてくださいますことをよろしくお願いいたします。お一人お一人の上に聖霊の働きがこの朝豊かにありますようによろしくお願いいたします。私たちが進むべき道でそこには進むなと私たちに語りかけてください。反対にこれぞあなたが歩むべき道だと私たちの背を押してください。主よ、そのような働きが私たちには不可欠です。私たちのみならず、私たちの家族や子供たちや私たちの友人たちの上にこの御霊の語りかけがありますようにお祈りいたします。この時を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。